すっかり秋になりましてね、昨日の朝ご本門に参拝させていただきますときにわーっと思いましてね、これは、着物を冬物にね変えてほしいなと思いまして、昨日家内に衣替えをお願いいたしまして、今朝から冬物のこの羽織袴で、ご本部に参拝をさせていただき、随分、昨日と昨日のこの感覚からするとね、今朝は楽でしたね。そして、今日はちょっと参拝される方が人数が多かったので、いつもはひろみちゃんの車でお世話になっているんですが、今日は私が運転してね、ご本部にお参りをいたしました。で、帰りがけにですね、金光町の大通りのところから金光病院の方に坂を登りました。で、金光病院のちょうど向かい側の土手をですね、玉島に向かって走っている時に、目の前にですね、タヌキが車の5メートルぐらい前をですね、タヌキがさーっとこう横切ったんですね。それで急ブレーキをかけたんです。家内がびっくりしておりましたが、あれぐらい近いところでタヌキを見たのは初めてですね。もう本当に絵に描いてある通りにですね、全体が茶色っぽい、焦げ茶色ですね。で、目の縁だけが黒っぽい、お腹がポコッと出てるんですね。本当にあれタヌキってお腹がポコッと出てますね。不思議な感覚でした。危ないなと思ったんですけど、ちょっとかわいいな、連れて帰ろうかなというような感じをしましてね、そんなことを運転しながら話したんですが、しかし動物というのは光に向かって飛び込んでくるという愛習性があるんですね。だからよく惹かれてます。で、特にブリッジラインはみんなスピード出しますからね、タヌキがよく惹かれておりまして、私は前にもお話しましたようにね、県の方にお願いしてね、タヌキ出没注意という看板を2箇所つけていただいたんですがね、それでちょっと減ったみたいですけどね。タヌキさんの方もやっぱりああいう飛び出し方をしたら、もう多分7、80キロ以上のスピードで走ってる車だったら引かれてると思うんですね。私の車幸いあれちょうど坂を登ったばかりで、まだ30キロか40キロぐらいだったと思うんです。それでブレーキが間に合ったんですね。まあ、そういうことがありましたがね、その帰り道話をしたことなんですけど、私は朝3時から4時までの約1時間ですね、ちょうど車で帰ってくるとカーラジオをかけてましたら、間もなく4時ですというね、出発するのがだいたい3時ちょっと過ぎなんです。朝本部参拝に、まあ、1時間かかってるわけですね、出発して帰るまで。で、夕方も午前のように参拝してますから、同じように1時間かかってるんですね。そうすると2時間毎日ですね、ご本部参拝に時間を、まあ、かけさせていただいてる。24時間のうち2時間をご本部参拝に使わせていただいてるんですね。で、そういうふうに、まあ、思って、ちょっと自分なりにね、ああよくやってるなと自分を褒めるような気持ちになったんですけど、待てよと思いました。教祖様はどうだったかなと思いますとね、教祖様はもう24時間この神様のね、御用お昼前に座り続けていらっしゃったんですね。そう思いますとね、私はまだまだだなとこう思うんです。先だって月例祭の時にお話ししましたがね正直私最近ものすごくね、じくじたる思いがするんですね。 それは教祖様が70歳でお国替えになってますけど、その60歳から70歳の間の10年間というのはすごい働きをされてるんですね。まあ、世間の一般でいうと今日でもね、もうだいたい60歳と定年でね、まあ、日本の制度からしても65歳から高齢者ということで、そういうシステムになってますよね。教祖様はその60歳から70歳までのね、まあ、当時だったらもうちょっと80歳ぐらいの年齢だと思うんですね。もう隠居してね、もう悠々自適の生活をしている方が多いような年代ですね。その最後の10年間の教祖様のお勤めぶりというのはものすごく大きなものですね。その後この道をですね、ずっと広めていった人たちはほとんどその10年間に参拝して教祖様のお取り次ぎをいただいてます、ね。そう思いますとね、何かしら私自身、あ、これで本当にいいのかなと、これではいけないなというふうに思うことが増えてまいりましてね。まあ、焦っても仕方がないんですけどね、これ、まあ、人間のその徳の違いというのはこれどうしようもないところがありますからね。私がいくら逆立ちしてみたって教祖様になれるはずはないんですけども、しかし時々ね、そういうことを思わせていただくんですね。で、教祖様はある方がね、お月様があまりも綺麗な時にね、金光様、お月様が綺麗ですからご覧になったらとこう誘ってんですね。そしたら教祖様は、いやいや、この方がここを離れるとね、世間の難儀な氏子がおかげをいただけないからってご結界から離れなかったそうですね。そういう何かね、この意識というんでしょうかね、まあ一般的に言うとプロ意識ですね、うん。皆さんがテレビなんかでよく見られるような日本の伝統工芸のその技術を継承されている方がいますよね。例えば輪島塗とか備前焼とかね。で、そういう人たちが時々ね、話すのを聞いてましたらね、まだ自分の満足のいくものができてないっていうんですね。何十年やって人間国宝になっているような人がですね、そんなことをおっしゃる。これプロ意識ですね。最高のものを作ろうというその意識、なかなかそれを目指してやってんだけど、そういうものがなかなか作れないというそのジレンマをですね、そういうふうに言われてるんですね。まあ、そういう方と教祖様を一緒にするわけにはいかないんですけど、教祖様のこうプロ意識というのはすごいなと思うんですね。今年間にご縁のあったね、国枝三五郎さんの奥さんの薬さんがね、毎朝というか夜中ですよね、参って教祖様のお披露前に行くと、教祖様いつも待っていらっしゃる。おそらくね、夜中の2時3時だと思う。そういうそのお勤めぶりだったんですね。で、日中はもちろん大勢の人がお披露前まで、今の立教聖女にもうね、いっぱいの人が日中参ってんですよね。普通だったらもうクタクタになってね、もう夜は高いびきで寝てなきゃいけないということですよね。しかし教祖様はそういうふうに夫のね、その目が開くようにという一心の願いを立って参拝されている役さんをいつも待ってくださっていた。毎日ですよ。役さん6年間日参してますから、6年間教祖様は少なくともその夜中に 寝られなかったんですね。そういうことを思いますとね、さっき私が申しましたけど、私はね、1日に2時間御本部披露前に時間を使わせていただいている、ありがたいなと思うと同時にね、まだまだそんなことではいけない、ね、プロとしてもっともっとね、このご用に 一心を立てていかなきゃいけないなというふうに思うんですね。皆さんにこういう話をしてみても皆さんには関係ないか分かりませんがね、私の正直なところ、教祖様が70歳でお国替えされてますから、私そのことを思うとね、あと3年しかないんですよね。この11月の15日で67歳になりますけどね、なんかそういう気持ちがしてならないんですね。皆さんちょっとね、皆さんにとってみたらどうでもいいことかも分かりませんが、今日はぼやきと思って聞いていただいてね、私自身がなんとかここをね乗り越えていきたいなというふうに思っております。はい、今日も読んでございました。